いや、違うでしょう。より反然とした原因があるかと。それではストーナさん、おいとまいたします。ロイロット博士が帰ってきて、僕らがここにいると知れては台無しです。失礼します。気を強くお持ちに。言葉通りにしていただければ、迫り来る危険はすぐに取り除かれ、安心できるようになりますので。シャーロック・ホームズと私は、宿屋クラウン・インで、今付きの寝室を難なく手配できた。我々は2階に陣取り、窓からはストーク・モランの領主館が、門から道、住居棟に至るまで見通すことができた。夕暮れ時、グレムズビ・ロイロット博士が馬車で帰宅するのが見えた。御車の少年の小ささに比べて、その巨体は覆うようである。少年が重い鉄門を開けかねていると、博士の荒々しい怒鳴り声が聞こえ、怒鳴って握り剣を振り回しているのも見えた。馬車が走り返って数分の後、今の一つにランプが灯され、木立を縫ってパッと黄色い光が漏れ出した。いいかい、ワトソン、とホームズが言う。我々は暮れゆく中、椅子に腰掛けていた。今晩、君を連れて行くか、実はためらっている。危険が目に見えている。私はお邪魔かね？来てくれるとどんなに助かるか。なら行くで決まりだ。実にありがたい。危険というが、私はあの部屋で何か見逃したのだろうか？いや、ただし僕は若干推理をした。見たものは君と変わりないと思う。私が妙だと思ったのは引き綱ぐらいだ。正直、何のためにあんなことをしたのか、見当もつかん。通風口も見たね。ああ、部屋の間に小さな穴があるのは不自然だとも思えんが、しかも小さくてネズミ一匹通れんよ。ストーク・モランへ来る前から通風口があるだろうと踏んでいた。おいおい、ホームズ。ああ、本気だ。思い出してみたまえ。お嬢さんの話では、姉がロイロット博士のタバコが匂うと、とすれば当然二つの部屋が通じているはず、とすぐわかる。かなり小さいものに違いない。さもなくば、検視官が調べたとき気づいていたはずだ。よって、通風口という答えが導かれる。だがあれが何の害になる？少なくとも時期が奇妙に一致している。通風口が作られ、引き綱が吊るされ、寝台に寝ていた女性が亡くなる。何かに気がつかないか。どんなつながりがあるんだね。あの寝台に妙なところはなかったか。別に、床に金具で固定してある。そんな寝台どこにある。どこにもない。ご婦人は寝台を動かせなかった。いつも同じ位置関係だったんだ。通風口と綱に対して、そう、ただの綱と呼ぼう。引いてもならないのだから。ホームズ！と私は声を張る。君の言わんとすることがおぼろげに分かってきた。我々はその巧妙で恐るべき犯罪を瀬戸際で食い止めるというわけだな。巧妙で恐ろしい。そうだね。 医師が悪事を行えば一流の犯罪者になる。パーマやプリチャードはその筆頭だ。今回の相手はその上を行くが、ワトソン。しかし僕らはそのさらに上を行く。ともかく夜が終わるまでは気は抜けない。せめてこの2、3時間は静かにパイプでも加えながら気分転換でもしよう。9時頃、木立から漏れていた明かりが消えて、ストーク村の方向は闇に包まれた。2時間が静かに過ぎ、そして時計が11時を打つと同時に、ふと正面右の方に合図の明かりが灯された。合図か。ホームズが立ち上がる。真ん中の窓だ。出かけにホームズは宿の主人と言葉を交わし、これから知人を訪問するが、都合によっては向こうに泊まるかもしれないと告げた。しばらくすると暗い道に出て、冷たい風がさっと頬を撫でる。前方の闇の中には黄色い明かりが木立を抜けて我々を不気味な使命へと導く。庭の塀が崩れていたので難なく敷地の中へ入れた。木々の間をかいくぐると芝地に出た。通り過ぎて窓から中へ入ろうとした時、突然月桂樹のしがみの中からおぞましい怪物のようなものが飛び出し、草の上を転がった後、そのまま芝地を通り過ぎて闇の中へ駆け込んでしまった。なんと、私は息を呑む。見たか今の。ホームズもその時は動揺したらしく、私の手をぎゅっと握りしめたが、すぐと忍び笑いを始めて私に耳打ちした。結構な家族だ。とホームズはつぶやく。ヒヒだよ。博士の可愛がっていた奇妙なペットのことなど、ど忘れしていた。